よくご理解されることです。
もしご覧にしていただく前に。
Try this and tell.
Well, or maybe something else, you know, the other things, if you hold it.
あまりくよくよ心配なさらず、前にも申しましたように、霊的心理のお勉強をなさいますと、ある時突然、曇り空の雲がさっと立ち去り、太陽が差し込むように、あなたの心に真理の光が注ぎ込まれます。その時に、ご自身の波動が高まり、意識もより高貴なものに調和されて、肉体はおのずと癒されます。もちろん、肉体の祖先から受け継がれた原始体での血管というものもございますが、あなたの場合、霊的意識の向上によって健康状態は随分良くなるのですよ。それをお忘れなく、健康を維持なさるように精進なさってくださいね。あなたの肉体の目だけで物を見るのではなく、ここの目で物を見るようにお努めください。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとう。
あ、そう。はい。どうぞ、こちらに。懸命ご勉強なさって、ご自分ではかなり努力をされているとお思いですね。あなたも通知が必要ですか？はい。私の言うことがお分かりですか？
少し分かります。
一生懸命頑張っていらっしゃるのですが、納豆を外しておられます。努力はされているのですが、目標を正しいところに置かれませんと、その努力は無駄になってしまいますよね。かなり前のことですが、 厳しいことを申し上げました。あなたはご自身に与えられた使命を避けられたのです。どちらかを選択、わかりやすく申しますと、何かを決めなければいけない時には、自分にとってより大変な苦労の多い方の道を取ることが、真理のお勉強をするあなたにとって今はそれがお分かりですね。
はい。
しかし当時あなたはそのことをご存じなかったのですよね。
はい。
従いまして嫌なことはしない、そして自分がやりたい、自分にとってより楽で楽しい方の道を選ばれたのでしたね。
はい。
そのことできついことを申しました。そのカルマはもうどうしようもないのですが、それを悟ってその後の生き方でそれを解消できるように一段と頑張っていただきたいのです。その時のあなたの置かれた状況を今思い返してみてください。そしてそれからその使命から逃げたご自分の気持ちがどこから出てたかをもう一度考え直してください。そうしますと、おのずからあなたが今選択される、選ばれる道が間違っていることに気がつかれると思うのですよ。例えば以前にも申しましたように、いろんな方と出会っていろんな方から学ぶ、そしてまたあなたが学んだことを分かち合う、そういう意味で交友関係を広く持たれるのはよろしいことですが、あなたの霊格を下げ、波動を一段と下げるようなお仲間との接触を好んで持たれる必要はございません。決してそういう方を批判しろと言っているのではないのですよ。どんな方をも批判することはあなたにはできないのです。どなたにもできないのです。それはそのまま受け入れてよろしいが、あなたご自身の中の良識ある判断を使って、ああいうことではいけない、そういう判断をなくさないようにされないといけません。あなたはとっても素直な心の持ち主なのですが、悪い波動にも簡単に影響されてしまいます。まずは人様の悪口を好んで言う、人の噂を好んでする、世話になった
世話になった会社、社会、そういったものをただただ避難して愚痴を言って文句を言って楽しんでいるような方たちの中にあなたの学びはございません。あなた自身がそういう人のお集まりの中であなたが学んだ真理を教えてあげられるなら、それはそれで交わりの意味がございましょう。さもなければ残り少ないお時間、もう少し大切に使われることが大事かと思いますよ。そしてそういうお仲間が言う人の悪口に耳を傾けてはいけません。あなたが聞いた噂話、悪口の中でどのように言われたかもしれませんが、あなたが聞いたそのお話のほとんどは間違ったものです。あなたに見えなくても、あなた方に見えなくても、私には全部見えているのです。そういった間違ったものに惑わされて判断をしているあなたを見るのが辛いです。そういう方たちが悪く言う人というのは、そういう方たちよりもあなたご自身よりも波動の高い方なのですよ。そういう噂に惑わされてはいけません。人の噂話、人の悪口、愚痴を言う人、そういう人に時間を割いてはなりません。これは麻生に限らず皆様そうですよ。そういう人をバカにして見下してもいけません。それはその人たちを批判することになるからです。お分かりですね。
はい、分かりました。
あなたのその素直な綺麗な気持ちはそのまま持ち続けてくださいね。ありがとうございました。ところお勉強を重ねるにつれ、すべてがだんだん難しくなってまいりますね。で、そう考えているあなたの心が全部読めるんですよ。それが精進を重ねていくものが辿る道でございます。それはところに限らず皆様、これからバラ色の楽しい人生が待っていると考えられては困るのですよ。 厳しい。しかしそれは決して不幸な道ではございません。本当の幸せというものは、毎日ウキウキするような楽しいことばかりがあるのではございません。皆様方の大好きなマザー・テレサですね。皆様一緒に映画をご覧になったではないですか。あの方の、そしてあの方と共に奉仕なさるシスターたちのあの微笑み、あの笑顔、あれが本当に幸せを享受する者の微笑みなのです。彼らの日々はおよそバラ色の楽しい人生ではございます。ところはそれに気づいて一生懸命頑張ってくれているのはありがたいんですが、頑張りすぎてはいけません。正しくあろうという気持ちがあまりにも強くて、その念があなたのここにあるこのチャクラの中にある温かいものを追い出すことがあるのです。この奥に素晴らしい素晴らしい温かいものを秘めながら、それを追い出しはいけません。人様にただ好かれようと八方美人になる必要はございません。毅然とした態度は必要です。しかし、人様に煙たがられたり怖がられるというのも良くないことです。こうして肩の力を落として、ここにある温かいものを感じて、それを相手の方に感謝させて生きていってください。名前を挙げて一人一人にお話ししたことは、その方だけに当てた言葉ではないのですよ。多かれ少なかれ皆様に当てはまることなのです。だから決して決してここで私からお叱りを受けた、あの人は何をしたんだろう、あの人が叱られた、謎とは夢夢思ってはなりません。皆さんところはバケサでありパハであり、アトシェは消化であり、みんな一つにつながっているのです。お仲間のどなたかがお叱りを受けるときは、ご自身のことを言われると思ってお聞きください。そしてお仲間から、そして世の中すべての方を自分の一部だと考えられるようになってこそ、本当の 愛を人様に注げるのです。よろしいでしょうか。はい、何かご質問はございますか。
はい、二つあります。
欲張りです
。いや、実は一つはシャマナからの質問になります。
おお、失礼いたしました。はい、
ご存知のようにシャマナはヒーリングを始めました。時には肉体的にまた精神的に非常に疲れた時にシャマナがヒーリングした場合、もしかしたらそれが害になるんではないかと彼女を心配しているんですが、それを教えていただきたいと思います。
シャマナはそれが害になるのではないかと母には申しましたか。
ネガティブな要素をヒーリングで相手に置くものではないかという心配していました。
あ、そうですか。私がシャマナから聞きましたのは、自分の肉体が疲れている時にヒーリングをしても効果があるのだろうか、受ける方のためにはならないのではないかという質問は受けました。それと同じことでしょうね。
はい、
それにつきまして、私はシャマナに答えを返したのですが、受け取っていないようですね。ヒーリングに関してはまだ何か心を閉ざしたものがあるのか、十分にメッセージを受けていないようですね。それに関してのお答えはですね、まず彼女のシャマナの肉体あるいは心が疲れている時にヒーリングをして効果があるかないかについては、シャマナ、ヒーラーの内在する力を使ってのヒーリングではないのです。心霊、皆様の言葉では心の霊と書かれますが、むしろ高次元のエネルギー、どちらかといえば神の霊と私は書いてほしいと思います。その神というのは超五体霊もしくは五体霊というものではないのですが、八次元以上の高次元の霊から授かる癒しの力ということでございます。七次元以上は深海に属しますので、一応神という言葉を使わせていただきましょう。その意味で神霊のエネルギーを受けて人を癒すわけでございます。ヒーラーというのはベースを霊の道が開かれたもののことを申します。霊道が開かないとその心霊のエネルギーは入ってまいりません。一度霊道が開かれたからにはヒーラーの持つ力ではなくて心霊からのエネルギーが注がれるわけですから、ヒーラーの肉体が病んでいてもそれは肉体上の不調和を訴えているわけで、霊道が開いている限りはその癒しのエネルギーは流れております。 注がれておりますので、癒しの力の強さ質には違いはございません。ただ真田自身が肉体的に疲れている、精神的に疲れていると皆様が感じられましたら、それは癒しのエネルギーは変わりなくとも三次元的に判断されて、ちょうど皆様が疲れているときにお掃除をするのはきつい、これこれしなきゃいけないけどそれをする体力がない、ちょっときついなと思われますよね。それと同じ考えの上でシャマナが彼女の肉体をいたわるべきだと考えてやらない方が良いと考えられるのは、それはそれで結構でございます。受ける方への害というものはございません。霊道というのは一旦開きますと、与えられたエネルギーをいただいて、その同感となって人様を癒すという使命があるからこそ開かれたのです。従いまして、そのお力を授かりながら使わない場合、またいただいたお力を正しく使わない場合、例えば癒しをしていても物質欲、名誉欲、そういったものに毒されてまいりますと、私どもとしては霊道を閉じてしまうことがございます。そういうことは突然にして起こりうるものです。それでよろしゅうございますか。
はい、わかりました。もう一つの質問していいですか。
はい。
夢にはどういう意味があるか教えてください。
夢にはどういう意味があるか、何か楽しい夢をご覧になりましたか。
いえ私の場合は非常に可愛のない夢です。
可愛のない夢ですね。それでは質問は、夢にはどういう意味があるのかということですが、意味に入る前に、なぜ夢を見ると思いますか。夢ってどうして見るのでしょうか。夢とはどこから来てると思いますか。
意識的または無意識的に頭と心の中にあるものが出てくるような気がします。
そうですね、その通りですが、完全ではございません。でもあなたのおっしゃることは当たっております。ご自身の意識の中に存在しないものは決してで見ることはないということをまず念頭に入れておいてください。そう申しますと、まさかあんな夢を見たけどとんでもない、私はあんなこと一度も考えたことはないとおっしゃる方がいらっしゃると思いますが、 それはあなた方の意識というのは全体の 10% の部分の意識で生活しておられるのです。 90% は無意識もしくは潜在意識として存在しているのです。そして見る夢の種類なのですが、大きく分けまして主観的な夢とご自身が見られる夢と、それから第三者の介入によって見せられる夢、この二つがございます。自分が見る夢というのは、先ほどあなた様がおっしゃったご自身の中の 10% または潜在意識のその意識の中で考えたことが起こっていることなのです。肉体を持って生きる日常生活で起こっていなくて、皆様が睡眠をとられる時ですね、肉体が休んで、そしてエネルギーがの補給を受けて、朝方心身霊ともに癒された朝方に夢というのは見ることが多いのです。朝方見る夢というのは主観的な夢、すなわち皆様の意識、無意識か潜在意識で思っていることが実現して起こっている夢なのです。普通 10% の意識で生きておられるとき、皆様は自分が今何考えているかお分かりになっているときですね。そのときは例えば良くない考えが浮かんだとき、あ、これは良くないんだと、そういう意識を抑える、抑圧したり、コントロールする、管理する良識と申しましょうか、理性というものが働きます。だからとんでもないことは考えないわけです。しかし、その関係が断たれたときには、あなた方の意識は自由奔放にさまよい歩きます。そして、肉体を置いて夜な夜な意識は魂として違う次元、ある時は今度自分が戻るであろう実存界、ある時は自分が来た実存界に行って、今皆様の意識の高さに合った波動の世界の実存界に行って、自由奔放にいろいろなことを経験されるのです。それはもう本当に休んでおられる一瞬の間でも、地上世界でいう何百年の歴史に語られるような経験をなさることもあるのです。そういう経験を持って三次元世界に戻ってこられた時に、つじつまが合わないのは当然です。皆様方の脳が理解できる意識というのはわずか 10% です。あとの 90% は理解できないので、辻褄が合わないのです。 いろいろなことは実際にご自身の魂が経験されて、そして帰ってこられたと考えてよろしいかと思います。それが主観的に見る夢でございます。そして寝ついて間もなくとか、あるいは寝苦しくてうとうとしている時に見る夢というのは、第三者の介入によるものが多いのです。第三者すなわち自爆霊だとか、あるいは時々滑稽な夢というのは動物霊に支配されることが多くございます。そういう霊によって夢を見せられることがございます。すなわちその瞬間、あなたの魂はその魂とともに、その魂の波動でのその違った次元での経験をするわけです。いいとか悪いとか、それがどういう意味を持つのかということは、あまり細かく考えなくても良いかと思いますが、大まかに言ってとっても怖い夢、あるいは人に危険を及ぼすような、あるいは自分が危険を受けて悲鳴を上げるような、そのような夢、そういうものをいつもいつも見るということがあれば、それはあなたご自身の波動が暗いものになっていることが多いので、反省の材料として夢を使われることもよろしいかと思います。ご自身の中に存在しない意識波動で夢を見ることはございませんからね。そしてとっても怖い夢をご覧になったら、夢の中でも光の天使をお呼びなさい。そうすればあなたの波動を自爆霊や動物霊や、そういった低級霊に影響を受けている場合は、それから引き離してくださいます。それから正夢というのがございまして、夢で見たことが近い将来、あるいは遠い将来に実現するということがありますよね。そういう夢というのは、皆様方の守護霊様が見せてくださっていることが多ございます。夜睡眠中、肉体が癒され、休んでいる間に皆様の魂は実在界へ帰って勉強をしたり遊んだり、いろいろなことをしますね。その時に勉強をしている時が多いのですが、守護霊様が間違って道を踏み外そうとしている時とか、使命に気づきを与えるためとか、その他いろいろの目的で、あなたの使命はこうなのだから、こうあるべきだからと、そこでお見せくださるわけです。それを覚えておられる時、後日それが起こった時、正夢として意識されるわけです。
そのようなところでよろしゅうございますか。この中で空を飛ぶ夢をよく見る方はいらっしゃいますか。ないですか。
よく見たことないけど、何度か見たこと
ありますか。奈良木、
はい、
あなたは空を飛ぶ夢を見たことがございませんか。
時々見たことがありますか。しょっちゅうはないですけど、前に見たことがあります。
屋根とか高い木から落ちたことの夢はありますか。
実際には落ちましたが、
それは夢ではなくて
本当ですか。夢ではないです。
夢ではないですか。
本当に落ちました。
あなたは夢は見た夢はよく覚えてる方ですか。覚えてる方ですか。
大体カラーで。
そうですか。私はあなたが空を飛ぶ夢を見させてあげたことが数回ございます。
どういう夢なんでしょうか。
前にも申しましたが、地球での生活以外にプエアデスでの生活を経験しておられますでしょう、
はい、
そういう方には時々地球以外のエネルギーの補給が必要になってくるのです。ご自身でそれに気づいてそちらにいらっしゃる、そういう術をまだ得得されていない方はそういう夢をお見せするわけです。そうして空を飛んだ時にあなたの魂を遥か遠く元来られたところへお連れしたりもするのですよ。木から落ちた夢というのは私ではないのですが、ある先生があなたに一生懸命、これは夢の中の話ですよ、魂の学びとして実在界に戻ってこられた時に先生がお教えしたいたことをあなたが守らずまた戻ってきて同じ質問をされたのです。その時に半分はふざけておられたのですが、実在界にもちゃんと木はございますのですよ。そこにあなたを乗っけて指先でポンと弾かれたのです。そしてあなたはその木から落っこちて夢から覚めた時にヒッって言われた。覚えておられませんか。私には皆様の夢も見えます。考えていらっしゃることもわかります。夢の話はこの辺でよろしいかしら。
それに関してあるんですけれ
ども、どうぞ、はい、
私生まれてこの方聞くところによると覚えてるか覚えてないかを別としてみんな夢を見るっていう話を 聞いたことがあります。で、私はこの年になっても覚えてる夢っていうのが10本の指で数えられるぐらいしかないので、ほとんど見たとしても覚えがないんですが、別にそういうことが何でもないことですか？
それは何でもないという言葉の意味がわからないんですが、心配しなくていいということですか？
心配、まあそうです、
ね、何でもないというのは普通にあることかということですか？ごめんなさい、言葉がの意味が、あなた様のお知りになりたい質問がちょっとわからないのですが、
はい、わからなくて本当にその通りと思います。言った私もわかりません。覚えてないということはいいことか悪いことかという方がいいかしら？
はい、よくも悪くもありません。
はい、
決してご心配なさる必要はありません。それと、これから夢を見たら少し変わってくるかもしれません。と申しますのは、あなた様にとって肉体の占める比重がとってもまだ高いのです。それも段階を経て学ばれることで、決して悪いことではないのです。肉体をいたわり、あるいは肉体を鍛え、そして健康を維持しということの大切さ、それは決して私も過論ずるものではないのですが、肉体重視の方は霊的なものと、そして精神心のこの2つはちゃんと連絡を取り合っていても、この2つが体とコネクトするときに少し困難があるのです。そういう時には夢を覚えていないということがございますが、それも決して悪いことではございません。そのうちにあなた様の守護霊がどうしてもあなた様に見てほしい夢をお見せになられるようになりますと、それは嫌でも覚えております。よろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。ここ聞いてもいいですか？私初めから来てないですけれども、いろんな人がいろんな仕事、このグループの中でいろんな仕事のこともう分かってますけれども、私はシャマナと何人の関係、私ちょっと心配なんですけれども、ここで聞いてもいいですか？いつもシャマナと話してたら、私いつもシャマナが私に厳しく教えること結構ありますので、そしていつも私バカなことしたら助けてくることになりますから、どんな関係ありますか？私はシャマナの孫だったから、何かありますと思います。
アトシェは49名のお仲間として生きていた時の皆様のように
何々をしていたと、そういうことを知りたいというのですね。
はい、
あとしあなたに伺いますが、あなたは男だったと思いますか、女だったと思いますか。女です。そういうことはどうでもよろしいんですけれど、1100年前に皆様と共同生活をしていた時には、あなたはシャマナはその当時トマーチーフの第一子でございました。その当時のアトシェとトバーの関係は、肉親ではございませんでした。ここにおられる皆様のお一人として、一緒に生活をされておりました。あなたがお知りになりたいのは、タケサーはこういう役目でお仕事をして、バハはこういう仕事をしていたということですか？
そうでもないです。
皆様のお仕事は、ほとんどの方が、お仕事はありません。あの当時は皆様一日生きていくだけで、朝早くから日の沈むまで食べるために一生懸命働かなきゃいけなかったのです。男も女もただ特別な任務を持った方、母のようにチーフアシスタントとして、パケさんのように食料貯蔵庫を管理して食べ物の獲物の分配というお仕事をされてたり、そして頬張れる、あの当時どうして村落を作るためにチーフが必要でございます。そしてチーフと同格に必要とされるのがホホバレという霊能者ですね。そして祭りごとを司るパハ。このお三方は必ず必要だったのです。しかし当時、あのお仲間の中で三人の荒くれ者、ホホバレドゥ一番の勇者でした。ウォリアーというんでしょうか。ホホバレドゥ、トコロ、トータ、この三人の荒くれ者、喧嘩も強い、喧嘩が好き、しかし頬張れずは獲物を射止めるのに動物を苦しめずに射止めることができる人でした。逃すこともなく、百発百中というのでしょうか。ところも、狩猟も山でも狩猟に長けてました。海でも 友を超えて、うん、友を友を可能ですね、うん、友を超えて行くと漕ぎながら片手で森を持って魚を射止めるのです、うんうんうんトータは獲物を仕掛ける罠ですね、うん、獲物が通る道というのがあるのですよ。それを見つけてそこに罠を仕掛けて草花で隠すのです、うん、それが得意でした。しかしその風呂に穴にところが起こりました、ね、死んだと思って大騒ぎをしたのですよ。懐かしいですね。私にとっては昨日のように思い出すことですが、皆様には物語を聞くのも同じようなのでしょうね。でもそれは事実なのです。後者はそれよりもトマともっと近い関係で生きたのはそれより後の過去でのポイントでございます。
トマって誰ですか。トマ
シャマナ。
あ、シャマナ。
シャマナ
1100年前のシャマナ。
その過去でについてはお明かし申すわけには参りません。よろしいですか。しかしシャマナとそういう関係であったとかなかったとか大事ではなくて、ここにいる皆様方、こうして縁を持ってきた皆様方、それぞれすべて
शराबाय केलगा चिकेरदा चेली ओं करबिर बिर शुरुक बिर बा और कसुनी आय बागा केरके शराबा और के शाय रूपा केरके नि शुरुक बारा केरके नि केरे ओ शराबाय चिबे शबे की और मेरे के शिना कराशी और बीचे और शिकिर मुकसरा और चो केशरा और केशरा केशरो मुकसरूपा ओम शो Shara beach, 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 beach,